いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その1。あなたはいつも頑張っている。たまにはきちんと休んで自分をいたわろう。あなたはいつも頑張っています。いつも真面目に頑張っているあなたは相変わらず今日も頑張っています。長時間の労働にも耐えています。やる気がない時や元気がない時は自分に鞭を打って気合を入れています。難しい仕事でもそこから逃げないできちんと職務を全うしています。雨の日も雪の日も台風の日も休んではいられない今日も頑張ろうが繰り返されています。そのおかげでひとまず大きな問題はなく仕事がうまくいっています。きっと今日も頑張っていることでしょう。もちろん頑張ることは素晴らしいことですが少し頑張りすぎです。休む暇がありません。遊ぶ暇もありません。どんどん心身を消耗し続ける一方です。休んではいられない。今日も頑張ろうが繰り返されているとこの先ずっと休むことも遊ぶこともできなくなります。これほど危険なことはありません。ダウンするまで延々と走り続けることになるからです。何かあってからでは遅いのです。せっかく頑張っても健康を害しては意味がありません。一度ダウンすると回復に時間がかかります。場合によっては回復できないこともあります。休んだから周りに迷惑がかかると思いますが、その真面目な考えが休めない原因を作っていることに気づいてください。たまには休みましょう。いつも頑張っているのですから、たまには休んでも罰は当たりません。たまにはきちんと休んでいつも頑張っている自分にご褒美を与えてください。贅沢な料理を食べるのもよし、大好きな趣味に打ち込むのもよし、健康ランドに足を運んでひたすらイヤイヤされるのもよし、海岸に行って砂浜で潮風に当たりながらビールを飲むのもいいですね。リラックスの時間をたっぷり満喫しましょう。休むことに罪悪感は必要ありません。いつも頑張っているのですから、たまには贅沢をしても OK です。そういう贅沢は神様も許してくれます。自分を優しくいたわってください。有給休暇の申請を出して早速休みましょう。明日からと言わず今日から休んでも OK です。正直な心の声に従ってください。休みたい時には休むのが一番です。いつも頑張っているのですから文句は言われません。きちんと休んでエネルギーをチャージすればまた仕事を頑張れるのです。休まず頑張り続けるのではなく、たまにはきちんと休んで自分をいたわる。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その2。疲れている時は外食やコンビニ弁当で済ませてもいい。夕食を作りたくない時があります。疲れていたり夕食を作る気力がなかったりする時があるでしょう。気力も体力も使い果たしていて夕食を作るのが億劫な時があるもの。料理が好きな人でも時には気が進まない時があるでしょう。無理は禁物です。そんな時は外食やコンビニ弁当で済ませましょう。もちろんファストフードでも OK です。夕食を作りたくない時は作らなくていいのです。外食やコンビニ弁当に抵抗を感じる必要はありません。罪悪感に悩む必要もなくし、外食は出費が大きい、コンビニ弁当は体に悪い、ファストフードなんて言語道断と思う必要もありません。自分を責めないでください。疲れているということはそれだけ仕事を頑張った証拠です。頑張った自分のご褒美として外食やコンビニ弁当で楽をしましょう。悪いことでも何でもありません。夕食をサボった自分を責める必要もなし、遠慮をする必要は全くなくし、夕食を作りたくないという気持ちは正直な心の叫びです。夕食を作らなければいけないという考えにとらわれないことです。真面目な姿勢は素晴らしいのですが、価値観に縛られるのも考えものです。無理して夕食を作ると余計に疲れて睡眠不足にもなって翌日に響きます。時には柔軟な考え方や生活スタイルも大切です。外食産業にとってもあなたに利用してもらえると売上アップにつながるので大歓迎です。自分も楽できる上、外食産業にとってもプラスになるのですから、お互いにとってオインオインです。経済的な負担はかかりますが、頑張った自分へのご褒美ですから気にすることはありません。栄養が偏るイメージがあるかもしれませんが、選び方次第です。外食やコンビニ弁当でも栄養バランスの整ったものをチョイスすればいいのです。サイドメニューでサラダやおかずを注文する方法もあります。コンビニなら栄養ドリンクや野菜ジュースを買うのもありです。選び方によっては自分で作る料理よりしっかり栄養が取れることもあります。現代社会は数多くの選択肢があるのですから、大いに利用させていただきましょう。疲れているときは外食やコンビニ弁当で済ませて堂々と楽をしましょう。疲れているときは無理をせず外食やコンビニ弁当で済ませる。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その3。頭に血が上ったときは一旦会話を中断するのがベスト。会話をしているとき頭に血が上ることがあるでしょう。思い通りに会話が進まないとだんだん感情が高ぶっていき、怒りのボルテージが上がります。気がつくと頭に血が上っている自分がいるのです。頭に血が上ったとき心がけたいことがあります。一旦会話を中断してください。そのまま会話を続けるのは危険です。口論になります。 余計な一言を言ってしまいます。相手を傷つける発言をしてしまいます。頭に血が昇ったまま口を開くと、感情に任せた発言となり、ろくなことになりません。冷静さを失っているため、言葉を選べなくなります。後になって、あんなことを言うべきではなかった、と後悔するのがオチです。相手を傷つけてしまい、場合によっては一生の傷をつけてしまうこともあります。会話がめちゃくちゃになるばかりか、人間関係に亀裂が入ることになりかねません。後から謝って発言を撤回すればいいだろうと思いますが、単純なことではありません。発言を撤回しても発言した事実は変わりません。相手は許してくれるかもしれませんが、相手が受けた心の傷は残ります。頭に血が昇ったら一旦会話を中断するのがベストです。頭がクラクラしているので、後から改めて話をしましょう。一言断りを入れた上で場を改めましょう。一旦時間を置いて落ち着いた上で話をすれば冷静な話ができます。どうしても場を改められないなら長めのブレイクタイムを設けてください。できれば1時間以上は時間を空けたい。どんなに短くても30分は時間を空けるようにしましょう。お手洗いに行ったり、冷たい飲み物を飲んだり、深呼吸を繰り返したりするなどして落ち着きを取り戻すことに集中しましょう。冷静になっていれば言葉を選びながら会話ができます。頭に血が昇った時は一旦会話を中断して場を改める。どうしても場を改められないときは1時間以上の長めのブレイクタイムを設ける。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その4、大きなアクシデントが起こったら次の予定はキャンセルする。私たちの日常では急なアクシデントに見舞われることがあります。アクシデントがなければベストですが、なかなかそうもいきません。自分に過失があるとは限りません。相手による過失ということもあれば、自然災害といった不可抗力もあり、自分の力だけでは及ばないところがあります。アクシデントをゼロにしたいところですが、残念ながら完全になくすのは不可能です。アクシデントが起こった時の大切なルールがあります。大きなアクシデントが起こったら次の予定はキャンセルする。このルールをしっかり頭に叩き込んでおきましょう。大きなアクシデントが起こると対処に時間を取られ、次の予定に影響します。大きなアクシデントであればあるほど対処にも長時間が必要となるため、次の予定は諦めるしかありません。なんとか間に合わせたいところですが、無理は禁物です。時間を気にしていると焦りやプレッシャーが募るばかりで強いストレスが生じます。注意が散漫になってアクシデントの対処も中途半端になりかねません。次の予定に間に合うだろうかと迷っていると、どんどん時間が過ぎるばかり。大きなアクシデントが起こったら次の予定は潔く諦めるのが得策です。すぐ先方にキャンセルの連絡を入れましょう。電話越しであっても平身低頭して謝ります。キャンセルの連絡を入れればアクシデントの対処にも集中できます。対処が早く終わってギリギリ次の予定に間に合うとしても油断はできません。大きなアクシデントが起こるとショックで精神的に動揺します。再び途中で事故を起こすかもしれません。普段なら絶対ないようなミスや失敗をするかもしれません。平常心を失ったまま次の予定に向かうと二次アクシデントを引き起こす可能性があるのです。臨機応変な対応をするという考え方もありますが、難しいこともあります。大きなアクシデントで平常心を失っている中、スムーズに臨機応変な対応をするのはやや困難と言えるでしょう。したがって大きなアクシデントが起こったら次の予定はキャンセルするがベストです。マイルールにしておけばいざという時の対処が早くなります。大きなアクシデントが起こったら次の予定は間に合わせようと頑張るのではなく、潔くキャンセルする。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その後、悪口や噂話はリレーしない。自分のところで遮断する。人から悪口や噂話を聞かされることがあります。不意に相手から話をされて耳に入ることがあるでしょう。知りたくないのに知ってしまうという状況があるもの。相手がテラテラ話してくることがあり、ちょっと困ってしまうことがあるのではないでしょうか。悪口や噂話が耳に入ったとき注意したいことがあります。リレーしないようにしてください。自分のところで遮断しましょう。悪口や噂話を聞いてしまうと、こんな話を聞きましたよと誰かに話したい衝動に駆られるかもしれません。誰かに話したくてうずうずしてもぐっと抑えることが大切です。うっかり別の人に話してしまうと、今度はあなたが悪口や噂話をした人となり共犯者になってしまいます。変に誤解されてはたまったものではありません。変な争いごとに巻き込まれる可能性もゼロではありません。たとえ誤解されなかったとしても、悪口や噂話をしたことであなた自身のイメージも悪くなってしまいます。褒め言葉の場合、どんどん人に話して広めて OK ですが、悪口や噂話の場合、告げ口は NG です。悪い話を広める役にならないことです。当事者から〇〇さんは私の悪口を言っていましたか、何か聞きましたかと質問されても知りませんと答えましょう。相手から何か聞いているはずですと詰め寄られても何も聞いていませんと突き通すのが賢明です。知らぬ存ぜぬを貫くことで変な争いごとに巻き込まれないで済みます。耳にした悪口や噂話はさっさと忘れてしまいましょう。覚えていても仕方ありません。記憶から削除です。 聞いた瞬間に忘れるくらいでちょうどいいのです。悪口、噂話が耳に入ることがあっても、リレーはせず、自分のところで遮断する。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その6。友人の悪口が自分の耳に入っても、わざわざ本人には伝えない。〇〇さんがあなたのことをこんな風に悪く言ってたけど、気にしなくていいよ。そんなセリフを口にする人がいます。友人のことを悪く言う人がいれば、親切心から本人に伝えたくなるのでしょう。悪いことは伝えておく方がいい、本人に知らせることが友人としての役目、と考えているのかもしれません。しかし、それは余計です。良かれと思って本人に伝えたくなりますが、良いことではありません。悪口の伝達になっています。悪口の拡散に加担することになります。自分では励ましているつもりかもしれませんが、実際にやっていることは悪口のリレーです。伝えなくていいことをわざわざ伝えている状態です。気にしなくていいよ、と励ましで締めくくっていますが、励ましになっていません。気にしなくていい、というセリフが、かえって悪口らしさを強調させています。下手な励ましが逆効果となり、友人はますます傷ついてしまうのです。悪口の絶縁体になる。人間関係で大切なことは、人の悪口は自分のところで遮断する、です。悪口のリレーには参加しません。人の悪口が自分の耳に入っても、わざわざ別の人に伝えず、自分のところで遮断するのが賢明です。下手に悪口をリレーすると、自分まで悪者扱いや共犯者扱いをされかねません。友人本人に伝えるのは、もちろん他の人にも伝えないこと。誰かが自分の友人を悪く言っていても、わざわざそれを本人に伝える必要はありません。人の悪口は自分のところで遮断しましょう。悪口の絶縁体になるのが一番です。友人の悪口が自分の耳に入っても、わざわざ本人には伝えない。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その7。人の悪口は言わない。自分の悪口も言わない。人の悪口を言わないことです。自分の印象が悪くなります。人の悪口を話のネタとして利用する人がいますが、ここはしっかり襟を正したいところです。確かに悪口には盛り上がりやすい傾向があり、相手に楽しんでもらえることがあります。だからといって、軽い気持ちで口にするのはよくありません。悪口を人間関係の潤滑油として利用するのは悪趣味です。悪口を言えば相手と仲良くなれると思っているなら誤解です。悪口を言う人は警戒されます。その時は盛り上がっても、いつか私の悪口も言われるかもしれないと思われ、人から距離を置かれることになるのです。悪口ばかり言う人は誰からも信頼されなくなり、いずれ孤立無援に陥ります。相手のいないところで陰でこそこそ悪口を言っていると痛い目に遭います。面白いことに人を通して話が伝わり、相手の耳に届くのです。悪口であればあるほど伝わるのが早い。相手の耳に届くわけがないと思っても、意外なルートで相手の耳に入るものです。人の悪口は言わないように心がけてください。では、自分の悪口なら口にしてよいかというと、そうではありません。人の悪口はダメなら、自分の悪口ならいいだろう、と考える人がいます。それは違うのです。悪口を言う相手は関係ありません。自分の悪口も言わないことです。自分が我慢すればいいだけと思うかもしれませんが、我慢で済む問題ではありません。セルフイメージや自己肯定感に影響します。安易に自分の悪口を言う人がいます。私はダメ人間だな。私は人間失格だね。私はバカだな。こうしたセリフに心当たりがあるなら、今すぐ改めましょう。自分の悪口を言っているとろくなことになりません。自分が口にした言葉は自分の耳で聞くことになります。つまり跳ね返ってくるのです。セルフイメージが悪くなり、自己肯定感が下がります。どんどん自信を失い、自己嫌悪に陥ります。自分の悪口を言えば言うほど悪い自己暗示がかかります。だんだん自分の価値が感じられなくなり、危ない考えが脳裏をよぎり始めるのです。自分の悪口を言うことは、自分を産んだ親の悪口を言うことにもなるため、親に対しても失礼です。謙遜のつもりだとしても、負の影響が計り知れないため、口にしないのが賢明です。自分の悪口が口癖になっているなら、今日から禁句にしておきましょう。言って、良い悪口は一つもありません。自分の褒め言葉はどしどし口にしていいですが、自分の悪口はよくありません。人の悪口も自分の悪口も NG なのです。人の悪口だけでなく、自分の悪口も言わない。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その8。落ち込んでいるときはネガティブな心の声をシャットアウト。私たちは落ち込んでいるとき、ネガティブな心の声が聞こえてきます。恥ずかしい。自分が情けない。私ってダメだな。自信がなくなった。自分が嫌になる。心の中でどこからともなく聞こえてきます。自己批判の声、自己嫌悪の声、自己否定の声。落ち込んでいる時であればあるほど、ネガティブな心の声がよく聞こえてきて悩まされます。心の中でブツブツ声が聞こえてきて、うるさく感じてしまうことも少なくありません。落ち込んでいる時は、ネガティブモードのスイッチが入っているため、自然とネガティブな声が出て止まらないのです。 こんな状況に心当たりがあれば要注意です。ただ、でさえ落ち込んでいるのに、ますます落ち込みがエスカレートします。いわば、心の自傷行為。自分で自分を落ち込ませたところで仕方ありません。落ち込みから回復するのに長い時間がかかってしまうのです。ネガティブな心の声が聞こえてきたら、上手にチャットアウトしましょう。これは意識的に行うことが必要です。ネガティブな心の声が聞こえそうになったら、口を塞ぐかのように心の声に蓋をします。ネガティブな心の声をシャットアウトすれば、精神が安定してスムーズに落ち込みから立ち直っていけます。ただし、心の声を止めるにはコツが必要です。外から聞こえてくる声なら耳を塞げばいいですが、心の声の場合は内側から聞こえてくるので耳を塞いでも無意味です。シンプルに耳を防ぐだけではうまく対処できないのです。ネガティブな心の声を止める方法。ネガティブな心の声を止めるためにはどうすればいいのでしょうか。まずおすすめするのは、夢中になることをして上手に気を紛らわせるという方法です。好きなこと、楽しいことをやりましょう。本を読んだり、映画を見たり、ゲームに熱中したり、友人と電話でおしゃべりをしたり、趣味でも遊びでもいいので、何かに没頭して夢中になれば、ネガティブな心の声は聞こえなくなります。代わりに、楽しい、嬉しい、面白いなど、ポジティブな心の声が聞こえてくるようになります。もう一つおすすめするのは、わざと多忙になるという方法です。家事や仕事などやるべきことに集中して忙しくなれば、ネガティブな心の声が浮かぶ暇がなくなります。やるべきことがたくさんあるなら、トゥードゥーリストを作って一つ一つ片付けていきましょう。多忙になることは悪いことと思われがちですが、プラスに働くこともあります。落ち込みの回復がスムーズになるだけでなく、仕事もはかどるので一石二鳥です。落ち込んでいるとき、ネガティブな心の声が聞こえてきたら、夢中や多忙になって上手にシャットアウトする。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その9。ストレス解消法が一つしかないのは良くない。あなたのストレス解消はいくつありますか？日頃から取り組んでいるストレス解消法を思い出してみてください。ストレス解消法は人によって千差万別。定番のストレス解消法からユニークなストレス解消法まで、人によって様々な手段があるでしょう。どんなストレス解消法も素晴らしいですが、ここで注目してほしいのはストレス解消法の数です。一つしかないなら要注意です。もちろん一つもないよりは良いのですが、一つだけも好ましくありません。ストレス解消法が一つしかないと過度になりやすいからです。ストレス解消法がカラオケだけになると、歌いすぎて喉を痛めてしまいます。ストレス解消法が食事だけになると、食べすぎてしまい肥満につながってしまいます。ストレス解消法がランニングだけになると、走りすぎてしまい足や膝を痛めてしまいます。何事もやりすぎはよくありません。ストレス解消法が一つしかないと、その方法だけを頼ることになり、いつの間にか過度になってしまいます。その行為がエスカレートして自分を痛めてしまいかねません。せっかくストレスを解消できても健康被害につながっては逆効果です。ストレス解消法はいくつあるのがいいのでしょうか。3つ作っておきましょう。例えば、読書プラスランニングプラスカラオケの3つはいかがでしょうか。読書で活字を楽しみ、ランニングで気持ちの良い汗を流し、カラオケでたっぷり歌います。それぞれ順番に取り組めば、バランスが良くなってストレス解消効果がアップします。他にもいろいろな組み合わせが考えられます。サウナプラスおしゃべりプラススイミング、マッサージプラス半身浴プラス音楽鑑賞、映画鑑賞プラス筋トレプラスオンラインゲーム、ヨガプラス料理プラス美術館巡り、掃除プラス瞑想プラス写経、釣りプラスジグソーパズルプラス園芸、ミュージカル鑑賞プラス英会話プラス散歩。ぜひあなたも自分に合ったストレス解消法を3つ作っておきましょう。ストレス解消法が1つしかないなら2つ追加してください。ストレス解消法が2つだけなら1つ追加してください。もちろん3つに限らず4つや5つ作るのも OK です。ストレス解消法はたくさんあればあるほどいい。様々なストレス解消法を楽しむことは人生を有意義にすることにもつながります。いろいろな方法を通して自分を癒やし、いたわってください。ストレス解消法は3つ作っておく。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その10。ストレスを減らしたいならノルマは作らないのがベター。あなたはストレスに悩んでいるのはノルマに原因があるのかもしれません。ノルマはメリットもありますが、デメリットもあるため設定には注意が必要です。もちろんノルマにはメリットがあります。目指すべき1日の目標となり、段取りや計画を考えやすくなります。やる気が湧いたり、ビシッと気合が入ったり、集中力を発揮できたりなど、カンフル剤のような役目も果たします。クリアできれば達成感が味わえて気持ちがいい。ノルマが多くの利益をもたらすのは事実です。しかし、ストレス対策という観点で考えるなら、ノルマには要注意です。ノルマがあると、やらなければいけないという感覚になります。ノルマを達成するために、自分に鞭を打って、無理をしなければいけない場面も出てきます。夜寝るときも、明日もノルマが大変だ、と思って、寝つきに影響することもあるでしょう。ノルマが大変であればあるほど、ストレスで胃がキリキリしてきます。 ノルマを達成できないと自分を責めたり罪悪感に苦しめられたりして悩まされる。あまりにノルマが厳しいと過大なストレスがかかり心身の不調を招くことも少なくありません。ノルマは純粋な気持ちに影響することもあります。ノルマを作った瞬間義務になってしまい強制感が生まれます。興味が薄れたり面白さが半減したりして楽しいことも楽しめなくなってしまうことが少なくありません。あなたが今している仕事はノルマが必要な仕事でしょうか。ノルマが必要な仕事もありますが、そうでない仕事もあります。一度立ち止まり、今やっている仕事は本当にノルマが必要なのだろうかと考えてみてください。何事もノルマが必要という思い込みにとらわれていないか一度振り返ってみることが大切です。自営業や自由業など融通が利く仕事であれば、あえてノルマを作らないことも選択肢です。もともとノルマが好きな人もいるかもしれませんが、ストレスを減らしたいならできるだけノルマはなくしておくのが正解です。ノルマをなくして最善主義でいく。ノルマをなくす代わりに大切にしたいのは最善主義です。ベストを尽くす。やれるだけやる。いけるところまでいく。マイペースで取り組んでいきましょう。最善を尽くす方針にすればノルマを達成できなくて悩むことはありません。一気にストレスが減って精神衛生上も良くなります。日によって仕事結果に変動はありますが、少しペースが落ちたとしても健康を優先させた方が長い目で見て得策です。仕事の都合でノルマから逃げられない状況もあるかもしれません。ノルマがあったとしても量を減らす努力ならできるのではないでしょうか。上司や取引先に相談すれば理解が得られるかもしれないので、一度検討してみてください。ゼロにできなくても量が減るだけでも心身の負担が随分楽になります。ノルマを作らず、できる範囲で取り組んでいくようにする。状況が許されるならノルマを作らない。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その11。空いた時間に趣味を楽しむのではない。趣味の時間は最初に確保する。多忙の毎日でなかなか趣味の時間がありませんと嘆く人がいます。これは順番が違います。仕事をしながら空いた時間に趣味を楽しもうとしています。普通のことに思うかもしれませんが、実はここが落とし穴です。仕事で忙しいのは当たり前です。会社や上司からいろいろな仕事を任されます。この人にはまだ仕事をお願いできそうと判断されると追加依頼をされ、キャパシティのギリギリまで仕事を詰め込まれる。仕事優先で生きているとどんどんプライベートはなくなります。油断していると朝から晩まで仕事をすることになり、気づくと仕事一色の毎日を送っているのです。これでは趣味の時間がなくて当然です。異様に労働時間が長くなり、健康で文化的な生き方が損なわれます。盆と正月しか休みがないという状態になります。寿命を縮めることになって不健康です。すでに仕事の山にうずもれそうになっている人も多いのではないでしょうか。本当は逆です。最初に趣味の時間を確保するのです。今すぐ趣味の時間を決めてください。趣味の時間を決めたら手帳やカレンダーに書き込み、予定を確定させましょう。この日は趣味を楽しむと決めたら趣旨を徹底してください。最初に趣味の時間を確保しておけば仕事にうずもれる心配はありません。スケジュールが管理しやすくなります。仕事とプライベートの両立を実現できてメリハリが生まれます。嬉しいことに最初に趣味の時間を確保しておけば、がぜん仕事がはかどります。趣味の時間がモチベーションになるので、やる気と集中力が高まってしっかり打ち込めるのです。仕事が大変であってももう少し頑張れば趣味を満喫できると思えば底力が出ます。空いた時間で趣味を楽しむのではなく、最初に趣味の時間を確保しておきましょう。仕事のやる気と集中力が高まる上、趣味の時間も確保できるのですから、これ以上良いことはありません。趣味の時間を確保するだけでなく、具体的な過ごし方まで決めておくとさらに効果的です。本を読む、映画を見るだけでなく、〇〇の本を読む、〇〇の映画を見ると具体的に決めておくといいでしょう。健康で文化的に生きるためにも、まず趣味の時間を確保しておくことが重要なのです。最初に趣味の時間を確保しておく。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その12。心がごちゃごちゃした時は寝るのが一番。寝たら全てがうまくいく。悲しい時、落ち込んだ時、イライラした時、心がごちゃごちゃした時、最もシンプルな解決策は何でしょうか。ズバリ寝ることです。余計なことをする必要はありません。心がごちゃごちゃした時はとにかく横になって寝ましょう。まぶたを閉じれば視覚情報が遮断され、気持ちの良い黒一色の世界が広がります。脳を休めることになるのでリフレッシュにつながります。睡眠は回復の力、リセット効果が絶大です。イライラしても落ち込んでいても寝たら普段の自分に戻っています。辛いことも嫌なことも寝てしまえば記憶の彼方に去っています。疲れもストレスも回復します。激しい怒りを感じている時でさえ一晩ぐっすり寝たら簡単に落ち着きを取り戻せます。睡眠ほど気持ちの切り替えに効果的な方法はありません。悩み事がある時もまず寝ましょう。考えるのはたっぷり睡眠をとってからです。 解決策が浮かばなくても睡眠をたっぷり取った後なら頭が回って良い解決策が浮かびます。寝ることは全ての人に備わった能力です。私たちは毎日必ず寝ます。薬にはお金がかかりますが、寝ることにはお金はかかりません。なんて素晴らしいのでしょう。嫌なことがあっても寝たら回復すると楽観的に考えればいいのです。まとまった睡眠が難しいなら仮眠でも構いません。短時間の浅い眠りであっても十分な効果が得られます。眠気がなくて寝られないなら目をつぶるだけでも構いません。仕事中ならランチタイムや休憩時間が狙い目です。デスクに突っ伏して寝るだけでも構いません。視覚情報が遮断されることは脳を休めることになるので一定の効果が得られます。どれだけ心がごちゃごちゃしても寝たら回復するのですから、あまり深く悩まないでください。心がごちゃごちゃになった時は余計なことはしないで、まず寝ましょう。寝たらすべてがうまくいくのです。心がごちゃごちゃした時は、とりあえず寝る。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その13。悩んだ時は名言集を眺めよう。ピンときた言葉は今の自分に必要な言葉。人間には面白い能力が備わっています。自分に必要な言葉には自然と反応するという特殊能力です。頭で深く考えなくてもその言葉を見ただけで脳が反応します。悩んでいるときは意識的、無意識的に脳が必要な情報を求めています。脳が検索モードになっていて問題解決のヒントはないだろうかと探しています。これを心理学でカラーバス効果と呼びます。ある特定のことを意識するとそれに関する情報が自然と目に留まりやすくなる現象のことです。カラーバス効果のおかげで今の自分に必要な言葉が目に映ると自然と脳が反応します。それがピンときたという感覚です。いちいち頭で考えなくても見た瞬間ハッとした感覚を覚えるのです。この面白くて便利で素晴らしい能力を生かさない手はありません。例えば悩みがあるときは名言集を手に取りパラパラめくってみてください。軽い気持ちで一つ一つの言葉を読んでいきましょう。読むというより眺めるという感覚で OK。 悩みを意識しながら肩の力を抜いて目を通してみてください。ピンとくる言葉が見つかるはずです。それが今の自分に必要な言葉です。ピンときた言葉が見つかれば今の自分に必要な言葉なのだなと思い、その言葉をじっくり味わってください。紙に書いたり声に出して読んだりしてみます。ピンときた言葉をヒントにすれば問題解決の糸口が見つかり将来の希望を見出せます。いざという時のために手元に名言集を一冊用意しておくといいでしょう。私たちの素晴らしい特殊能力を悩みの解決に生かしましょう。悩んだ時は名言集を手に取りピンとくる言葉を見つける。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その14。悩みのループにはまったら悩むのはおしまい。で頭を切り替えよう。ずっと考えていると悩みのループにはまってしまうことがあります。ひとたび悩みのループにはまってしまうと抜け出したくてもなかなか抜け出せません。いろいろな考えが頭の中をぐるぐる駆け巡り、どんどん心身が消耗されていく一方となります。迷路に迷い込んだような感覚になることもしばしば。気づくとどっと疲れていて貴重な時間も奪われているのです。悩みのループにはまったときどうすればいいのでしょうか。今すぐ悩みから抜け出す言葉があります。悩むはおしまいの一言を自分に言い聞かせてください。この一言を唱えたら言葉の通り一旦悩むことを強制終了させましょう。とにかく悩むのをやめるのです。シンプルな一言ですがこれほど強力な言葉はありません。思うのではなくできれば口に出して言ってください。自分の言葉を自分の耳で聞くことになるため自己暗示の効果が働いて頭の切り替えがスムーズになります。悩むのはおしまいの一言で悩むことを強制終了させたら別のことに注意を向けましょう。好きなことをしたり友人とのおしゃべりを楽しんだり外に出てブラブラ散歩をしてみたり適当に気晴らしやリフレッシュを楽しむのもよし。頭の切り替えがスムーズにいくのです。悩みのループにはまったときは悩むのはおしまいの一言で頭を切り替える。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その15。景気の悪い話をされても前向きな流れに変えていく。景気の悪い話をされることがあります。会話は流れに沿って進めることが原則です。景気の悪い話をされるとその流れで暗い話を続けそうになります。給料が上がりませんね。夏のボーナスも減らされて大変です。うちの会社もどうなることやら。このままでは老後の年金が心配ですね。景気の悪い話の流れで話を続けると暗い雰囲気が広がってしまいます。どんどん暗い雰囲気になってお通夜のような雰囲気が広がってしまうのです。会話は流れに沿って進めることが大切ですが、だからといって暗い流れまで続ける必要はありません。ますます暗い雰囲気になるだけでなく、元気まで奪われてしまいます。盛り上がる会話も盛り上がらなくなり、未来に希望が持てなくなります。暗い会話の流れに飲み込まれてはいけません。景気が悪いのは事実かもしれませんが、明るいことがゼロということはありません。 どれだけ景気の悪い世の中であっても必ず光があります。一筋の光でいいのです。景気の悪い話をされても明るい種を見つけ前向きな流れに変えてください。給料が上がらなくてももらえるだけで十分ありがたいですよ。収入が減っても幸せに生きることはできますよ。貧しくても心を豊かに生きることはできますよ。会社をクビになったらもっと良い会社に就職しましょう。年金が少なくてもアイデア次第では豊かに暮らせますよ。地球がなくなるわけではないし、なんとかなります。少々強引であってもいいのです。暗い話をされたらあなたが明るい話に変える番です。景気の悪い話をされても明るい話に変えていくことです。小さなことを一つでもいいのでポジティブを見つけてください。暗い雰囲気から明るい雰囲気に変えていくことが大切なのです。景気の悪い話をされても明るい種を見つけ前向きな流れに変えていく。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その16。断られても憎まない、恨まない、腹を立てない。誘いや提案をしたとき、相手から断られるときがあります。相手に断られても腹を立てないことです。憎んだり、恨んだりしないことです。断られることは全く珍しいことではありません。ビジネスでもプライベートでもよくあることです。断られたことには様々な理由が考えられますが、とにかく断られたら都合が悪いということです。その意思を尊重することが大切です。こんなに一生懸命なのに断るなんてひどいと思わないことです。断られて腹が立つのは期待が大きすぎるせいです。OK してもらえるに違いないという思い込みが強ければ強いほど断られた時のショックが大きくなります。勝手に期待されて勝手に腹を立てられても相手は迷惑です。あなたにも断ることがあるはずです。都合が悪くて断った結果相手から勝手に腹を立てられても迷惑でしょう。あなたがそうであるように相手もそうです。相手から断れた時は素直に受け入れることです。そうですか、残念です、の一言で十分。シンプルな返事がベストです。理由が気になるかもしれませんが、聞く必要はありません。都合が悪いから断った。それだけのことです。断られた時点で不都合が十分理解できます。ガツガツ理由を聞いてしまうと、相手から嫌われてしまうのがオチです。どうしても、理由が気になって仕方ないなら、許容範囲は1回までです。2回以上はしつこくなるので、マナー違反です。相手が言葉を濁したら、言いたくないという意思表示ですから、察してください。理由がはっきりしないとモヤモヤするかもしれませんが、そういう時もあります。ビジネスで一心上の都合によりというフレーズが登場したら、理由は聞かないでくださいという意味です。断る立場もなかなか大変です。断るとはいえ勇気のいることです。相手は心苦しく思いながら勇気を振り絞ってノーを提示したのですから、その意思を受け入れることです。断られても憎まない、恨まない、腹を立てない。人間関係の大切なマナーです。相手に断られても憎まず恨まず腹を立てず素直に受け入れる。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その17。頑張った時は贅沢を楽しもう。特別頑張った時はワンランク上の贅沢を楽しもう。頑張った時はご褒美が大切です。頑張った自分へのご褒美として贅沢を楽しみましょう。贅沢を楽しんでいいの？と思いますが、もちろんいいのです。迷うことはありません。後ろめたい気持ちも不要です。しっかり頑張ったのですから、ぜひ自分にご褒美をプレゼントしてください。もちろん出費はありますが、ただの損失ではありません。未来につながる消費です。人生の質を高めることに貢献します。意味のあるお金の使い方ですから、堂々と使って心の底から楽しみましょう。贅沢を楽しむと気力も体力も回復して生きる力になります。また頑張ろうという気持ちになり、モチベーションアップにつながります。では、特別頑張った時はどんなご褒美をすればいいのでしょうか。特別頑張った時はワンランク上の贅沢を楽しみましょう。もちろん出費も一回り大きくなりますがいいのです。そういう贅沢は神様も許してくれます。特別頑張ったのですから、あなたにはワンランク上の贅沢を楽しむ権利があります。リッチな買い物をするのもよし、豪華なディナーを楽しむのもよし、贅沢な旅行で思い切り羽を広げるのもよし、美容サロンやマッサージサロンでフルコースをお願いしてみるのもいいでしょう。ぜひワンランク上の贅沢を楽しんでください。どんな贅沢を楽しむか今のうちから計画を立てておきましょう。計画を立てておけば未来の励みになります。やる気や元気がぐっとアップして張り切って仕事に打ち込めるのです。頑張った時はご褒美として贅沢を楽しむ。特別頑張った時は特別なご褒美としてワンランク上の贅沢を楽しむ。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その18。自撮りの加工はしてもしすぎない。イメージアップの強い味方、それは加工アプリです。スマホのアプリが進化によって自撮りの加工は定番となりました。顔色を明るくできたり、肌にツヤを与えたり、目の下のクマを隠せたりできます。シンプルな操作で簡単に盛れます。 やればやるほど、どんどん自分が魅力的になっていくので、面白い。ほくろを消したり、顔の輪郭を変えたりするといったことまでできるのですから、すごいとしか言いようがありません。公に写真を公開するときは、自撮りの加工は欠かせません。ブログや SNS で自撮り写真をアップする際、加工が当たり前になっている人も多いのではないでしょうか。そんな自撮り加工を楽しむのはいいのですが、注意しておきたいことがあります。くれぐれもやりすぎに気をつけましょう。自撮りの加工はメイクのように熱が入り入りやすい傾向があります。やればやるほど自分が魅力的になっていくので、もっと、もっと、となります。顔にはバランスがあります。一つのパーツを盛れば他のパーツも盛りたくなって止まりません。顔色を明るくすれば目元も直したくなり、目元を直せば鼻筋も整えたくなり、鼻筋も整えればまた次へと続いていきます。自撮りの加工はやりすぎると別人になります。実際に会った時、がっかりされます。原型がない、別人ではないか、写真詐欺だ、などと思われても仕方ないのです。自撮りの加工をやりすぎたせいで、後から痛い目に遭うアイドルや芸能人は少なくありません。笑ってしまう話ですが、意外と多いのです。これは、婚活やマッチングアプリの写真にも言えることです。魅力的に持っていた分だけ、会った時のイメージダウンが大きくなります。時に、マイナスイメージになってしまうことも少なくありません。自分を魅力的に見せるつもりの自撮り加工が、かえって自分の首を絞めることになるのです。自撮りの加工はメイクと同じでやりすぎると逆効果になります。自撮りを加工するならほどほどを心がけましょう。目安としては不自然にならない程度です。適当に加工することが一番適当なのです。自撮りを加工するときはほどほどにしておく。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その19。審議体の3つの中で最も大切な要素とは。武道の世界に審議体という言葉があります。それぞれ精神、技術、肉体を意味し、武道で重視する3要素と言われています。武道に携わる人であれば、誰もが知っている言葉に違いありません。武道だけでなく、スポーツ全般でも重要な要素です。さて、審議体の3要素の重要性について大事なポイントがあります。3要素すべてが大切なのは言うまでもありませんが、実はそれぞれ同等というわけではありません。最も重要かつ最初に着手すべきものは明確にあります。審議体で一番大切なのは何か。それは体です。精神も技術も肉体があってこそ発揮できるものです。いくら技術が優れていようと、いくら精神が強靭であろうと、肝心の肉体が貧弱であればうまく発揮できません。体は土台です。技術も精神も肉体という土台があってこそ発揮できます。肉体と精神はつながっているところがあるため、肉体を鍛えることが精神を鍛えることにもつながります。武道やスポーツでは技術や精神に着目され重視されますが、それ以上に肉体を重視することが大切です。まず大切なのは食事です。体は食べたものから作られます。食事内容には気を使い、栄養バランスの取れた食事を規則正しく心がけましょう。強い体を作るためには、タンパク質をはじめ、良質な栄養を取ることが欠かせません。体に良いものを食べることで、健康的な体も作られています。次に、筋トレや有酸素運動を通して、しっかり体を鍛えることが大切です。筋トレで筋力をつけ、有酸素運動で体力や持久力を高めます。体を鍛えることで免疫力も高まります。忘れてならないのは睡眠です。睡眠が足りなかったり質が悪かったりすると成長ホルモンが十分分泌されず体の調子が悪くなります。しっかり睡眠をとることで成長ホルモンが十分に分泌され体の調子も良くなり高いパフォーマンスを発揮できます。審議体は体が土台であることを忘れないでください。技術や精神を鍛えることも大切ですがまず肉体を鍛えることが最重要であり最優先です。肉体と鍛えることは同時に精神を鍛えることにもなるので目標達成の近道になります。肉体という土台がしっかりしていれば技術も精神も発揮できるのです。審議体の中では肉体を最も重視する。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その20。片付けや整理整頓が苦手ならとことん物を減らせばいい。片付けや整理整頓が苦手な人がいます。片付けるのが苦手です。整理整頓が下手でなかなかうまくいきません。片付けや整理整頓をしてもすぐ散らかります。片付けや整理整頓が本当にダメで大の苦手という人もいるのではないでしょうか。片付けや整理整頓のスキルを身につけるのも一つの方法がですが、もっと大切なことがあります。物を減らしてください。普通に減らすのではありません。これでもかというほど徹底的に減らしましょう。片付けや整理整頓が苦手な人の多くは物の量が多いという特徴が見受けられます。部屋のあちこちにたくさん物があってごちゃごちゃしています。物が多くなるにつれて片付けや整理整頓の負荷も増えます。どこに置こうか、どこにしまおうか、どう並べようか、と考えることになり、脳に余計な負荷がかかります。部屋がごちゃごちゃしているせいで、一つ一つのものに注意が向いてしまい、集中力が妨げられます。その結果、物が放置され、ごちゃごちゃしていくのです。 片付けや整理整頓が苦手なら、まず物理的に物を減らください。片付けや整理整頓のスキルを上げるより、まず物を減らすことから始めた方が近道です。できれば極限まで減らすことを目指したい。生活に支障が出ないギリギリラインまで攻めてみましょう。物が少なくなるにつれて、片付けや整理整頓の負荷が減ります。物をゼロにすることはできなくても、減らすことならできるのではないでしょうか。いらないものはどんどん処分していきましょう。どこかでもらった役立たない景品グッズは真っ先に処分対象です。書籍、衣類、雑貨類、家具家電類にも目を向けてください。いつか必要になるかもしれないと思うものであっても、実際はほとんど出番がありません。使わなければただのゴミです。金額が大きいものは処分の抵抗感も大きくなりますが、持っていても仕方ありません。1年以上使っていないものは処分候補として検討してください。3年以上使用していないものは完全に不必要と判断して潔く処分してしまいましょう。家族や知り合いに欲しい人がいれば譲渡です。他の人に使ってもらえるなら処分の抵抗は小さくなるでしょう。古本、古着やリサイクルショップで売るのもアイデアです。上手に処分できる上、お金の足しにもなります。見違えるほど部屋がきれいになる上、物が少ないおかげで散らかりにくくなります。掃除の負荷も減って、片付けや整理整頓が楽になるのです。片付けや整理整頓が苦手なら、とことん物を減らす。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その21。努力したけどダメだった、と言ってはいけない。努力したにもかかわらず、残念な結果に終わることがあるでしょう。努力が報われるとは限りません。世間では努力は必ず報われるという声が聞かれますが、綺麗事を抜きにすると誤りです。努力が必ず報われるならどれだけ良いでしょう。それができれば悩むことはありません。みんなハッピーになっています。すべての人が夢や目標を叶えていて、みんなが思い通りの人生を歩んでいます。残念ながら努力が報われないことは普通にあることです。しかも日常茶飯事です。そうした努力が報われない場面でよく聞かれる声があります。努力したけどダメだったです。何気ないつぶやきに思えますが、ここに注意があります。最後の一言が余計です。ダメだったは必要ありません。ダメだったはカットしてください。わざわざネガティブのセリフで締めくくる必要はありません。ネガティブのセリフで締めくくると嫌な余韻を引きずってしまい、くよくよさせる原因になります。努力したでいいのです。今日も努力したけどダメだったは今日も努力したと言い換えてください。今日も頑張ったけどうまくいかなかったは今日も頑張ったと言い換えてください。これで十分です。結果が出ても出なくても努力したこと、頑張ったことにフォーカスを当てるのです。そうすれば結果に関わらず達成感が得られます。明るい気持ちでいられ元気も出る。きちんと努力ができた自分を認めることで自己肯定感も高まります。これからも努力を続けよう、まだまだ頑張っていこう。となります。自分にかける言葉は常にポジティブであることが大切なのです。努力したけどダメだった、頑張ったけどうまくいかなかったは努力した、頑張ったに言い換える。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その22。帰宅前の掃除と片付けを習慣にすると全てがうまくいく。心身の切り替えをスムーズにするためには帰宅前が大切です。仕事の帰り際は疲労もやストレスもピークになっているタイミング。心身ともにヘトヘトで早く家に帰りたい、仕事が終わればもう何もしたくないと思う人も多いのではないでしょうか。さっさと帰宅の途に着きたいかもしれませんが、その前にやりたいことがあります。帰宅前に掃除と片付けをしましょう。帰宅前にもう一踏ん張りが必要ですが、ぜひ取り組みたい。掃除と片付けをして机周りがきれいになることですっきりした気持ちになれます。仕事の最後をきれいに美しく締めくくることで安心感と解放感を覚える。心の区切りがつくことで気持ちよく帰宅の途につけるのです。帰宅前の掃除と片付けは疲労の回復スピードにも影響します。掃除と片付けで余計に疲れそうですが、心配はご無用です。仕事モードがオンからオフに切り替わります。そしてリラックスモードのスイッチが入るため、結果として心身の疲労回復が早くなるのです。まさしく終わり良ければ全て良しです。帰宅前の掃除と片付けはデメリットよりメリットの方がはるかに上回ります。良いことはそればかりではありません。翌朝出社した時、机がきれいになっていると今日もやるぞとなります。気持ちよく仕事に取り掛かれ、朝から好調なスタートダッシュができるのです。もちろん周りからの評判もプラスです。〇〇さんはいつも机がきれい、帰るときはきちんと掃除と片付けができていて良いと認められます。上司からの評価が高くなるのは間違いありません。掃除、片付けといってもそれほど時間はかからないはずです。本格的に行う必要はなく、軽く済ませるだけでいいのです。余計なものを片付け、デスクの上をきれいにしましょう。書類は机の上に出したままにするのではなく、きちんと引き出しにしまいます。機密書類は鍵付きの引き出しにしまい、きちんと施錠しておくことが大切です。片付ける流れでデスク周りの掃除も済ませたい。 汚れがあればティッシュで拭き取り、ゴミが落ちていればゴミ箱に入れます。帰宅前の掃除と片付けを習慣にすればすぐ慣れてしまい、当たり前のことになります。一旦習慣になれば意識しなくても自動的に体が動き始めるでしょう。なかなか習慣にならない人は帰宅前の儀式と考えてみるのも悪くありません。帰宅前の掃除と片付けを習慣にすると全てがうまくいくのです。帰宅前の掃除と片付けを習慣にする。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その23。仕事は重なるものという前提で構えておく。余裕がある今のうちに準備をしておこう。仕事が重なって慌てることがあります。普段はあまり仕事がなくて暇なのに、急に仕事がたくさん舞い込んでくることがあって慌てます。飲食店のランチタイムのようなものです。暇な時は暇なのですが、忙しい時は忙しい。仕事がいくつも同時に入るとすぐスケジュールがぎゅうぎゅうになります。自分のキャパシティをオーバーしてしまい、どれか依頼を断らなければならなくなります。これほど心苦しいことはありません。依頼されるのは期待されている証拠です。せっかくのチャンスをみすみす逃すことになり、これは大きな損失です。仕事は立て続けに入ってきたとき不満を漏らすことがあります。もっとまんべんに仕事が入ってくればいいのにな。どうして仕事が重なるのだろう。仕事がまんべんに入ってくれば一つ一つうまく処理できるのですが、仕事が重ねて入ってくるとスムーズに対応できません。よりによって良い仕事ほど立て続けに入り、嫌がらせをされているような感覚すら覚えるのです。そうした不満を漏らす人は仕事が重なることを特別なことと考えています。これがいけないのです。そもそも仕事は重なるものです。仕事が重なるのは特別なことでも何でもありません。よくあることであり日常茶飯事です。しかもマーフィーの法則のようなもので良い仕事であればあるほど重なります。仕事が重なるのは特殊なことではなくよくあることという前提で準備しておきましょう。いざ仕事が重なることがあっても慌てる必要はありません。いつものことですねとどっしり構えられ冷静に対処できます。仕事が重なる前提で準備しておく。大切なことは仕事が重なる前提で準備しておくことです。仕事は重なるものですから、いざ仕事が重なってもスムーズに対処できるよう余裕がある今のうちに準備しておきましょう。仕事が重なったら仕方ないと思われがちですが、できることがあります。例えば体を鍛えて体力をつけることです。しっかり体を鍛えて体力をつけておけば、いざ仕事が重なって残業や長時間労働になっても対応できるでしょう。最新の仕事道具を整えておくことも一つの方法です。スピードに対応できるように仕事道具を整えておけば、いざ仕事が重なって舞い込んできてもスムーズに処理できるでしょう。もちろんいくら準備をしてもキャパシティの限界があり、断らなければいけない時もあるでしょう。断る時のために今のうちに丁寧なメールのテンプレートを準備しておくのもありです。また別の機会に依頼をいただけるようメールを考えておけば、次のチャンスにつながります。しっかり準備ができていれば、いざ仕事が重なっても動じることがなくなります。貴重なチャンスをしっかりつかみ取れるのです。仕事は重なるものという前提で構え、余裕がある今のうちに準備をしておく。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その24。心の平和を保つには、見る力より見ない力の方が大切。目には2つの力があります。見る力と見ない力です。目は視覚の器官です。観察力や洞察力を鍛えて見る力を向上させる人もいるでしょう。視力が高ければ高いほど良いように、見る力もあればあるほど良いと思われがちです。もちろん見る力は大切なことですが、心の平和を保つためには逆の力も欠かせません。それが見ない力です。元気が奪われる記事は読みません。不愉快にさせる動画は見ません。ネガティブなサイトにはアクセスしません。何でも見れば良いというわけではありません。ストレスを感じるものは意識的に見ないことを心がけるのが得策です。雑誌や新聞を読むとき嫌な記事は読み飛ばしましょう。タイトルを見たとき読んだら不快になりそうと思われるものは意識的に排除することです。過去の経験を頼りにすれば、ここをチェックするとストレスを感じるとある程度の予想がつくでしょう。テレビを見ていて嫌な番組が始まったらすぐチャンネルを変えましょう。視界に入りそうになったらさっと目をそらします。うっかり目に入ったとしてもすぐそらすことならできるはずです。意識的に避けることで不快になる機会を減らしていけます。情報の取捨選択が間に合わないなら、思い切って情報を断つことも選択肢です。テレビをつけない、雑誌や新聞を読まないという生活もありです。緊急のニュースはほとんどありません。毎日ニュースをチェックしなくても週1回のチェックで間に合うはずです。少々時事がわからなくても日常生活に支障はないのです。ネットや SNS から離れてみることも良い選択です。ごちゃごちゃした情報の海に溺れそうなら、いっそのこと完全に断ち切るのが賢明です。時には人の幸せそうな生活を知ってしまい、妬みや嫉妬、焦燥感や劣等感を覚えることもあるでしょう。ネットや SNS ではいろいろな自慢が吹き荒れています。 人の事情を知ってしまうから感情が乱されるのであって、知らない状況を作れば良いこと。完全に断ち切るのが難しいなら、一定期間だけ休止するのも悪くありません。SNS を断つと静かな時間が手に入り、本来の自分を取り戻せます。これが見ない力です。見る力だけでなく、見ない力も養って大切にしていきましょう。見ない力を大切にすれば、悩んだり、落ち込んだり、不快になったりすることが大幅に減ります。見ない力も見る力と同じくらい大切です。心が安定して精神的な健康が保たれるのです。見ない力を鍛える。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その25。何度経験しても台風慣れをしてはいけない。毎年経験するのが台風です。台風は毎年あることなので恒例行事となっているところがあります。温暖化や気候変動の影響で年々大きな被害をもたらす台風が増えています。台風が発生すればメディアでは盛んに注意喚起が行われます。特に勢力の強い台風の場合、仰々しいワードが使われることも少なくありません。100年に一度。最強クラス。観測史上最大。過去に例のないほどの強さ。命を守る最善の行動を。ところが、仰々しい注意喚起の割に、実際は普通の台風で終わるケースがあります。大げさに言っている割に大したことではないか、と思う。必要以上に煽っている、という印象を受けることもあるかもしれません。こうした、思ったほどではなかった、というケースを何度も経験していると、だんだん、台風慣れをしてきます。天気予報士が口を酸っぱくして注意する言葉が耳に入らず、台風を甘く見てしまう傾向が出てくるのです。大げさに言っているけど、どうせ、今回も大したことないだろう。こういう受け止め方になったら、イエローカードです。やはり、油断は、禁物です。台風の注意喚起があれば、今一度耳を傾けて、しっかり、用心をしてください。特に、最強クラス、観測史上最大、100年に一度、といったフレーズが登場すれば、特別強い台風であることがわかります。実際に100年に一度かどうかは、別として、そのくらい大きい台風であることは、間違いありません。窓の補強、強風対策、水や食料の確保など、しっかり、備えをしてください。猛烈な雨風に備え、最善の行動をとることです。もちろん、普通クラスの台風であっても、油断はできません。台風という時点で最大風速が毎秒 17.2 メートル以上であることが確定していて、普段の雨風とはレベルが違います。大きな被害がもたらされ、命を落とす人もいるのですから、油断は禁物です。幸い、台風は前もって確認できるのが特徴です。台風の発生が確認できてから接近するまでタイムラグがあるので、余裕があるうちにしっかり備えておきましょう。何もなければ、それはそれで良かったと考えれば済むことです。被害がなくても、きちんと備えができたことは認めたい。毎回初めて経験する台風のつもりで対応するのがベストです。何度経験しても台風慣れをしてはいけないのです。何度経験しても台風慣れをしてはいけない。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その26。悪い出来事があれば人間万事塞翁が馬という言葉を思い出す。うまくいかなかった時思い出してほしい言葉があります。中国の古事人間万事塞翁が馬です。昔々中国のあるところに老人塞翁が住んでいました。ある日のこと、その老人が飼っていた馬が逃げてしまいました。大切な馬を失って落ち込んでいたところ、数ヶ月後立派な馬を連れて戻ってきました。元の馬が戻ってくるだけでなく、立派な馬まで手に入り、思わぬ収穫に大喜びです。老人の息子がその馬に乗っていたところ、今度は馬から落ちて足を折ってしまいます。ところがそのおかげで兵役を免れ、命拾いができました。結果として親子が幸せに生きながらえたという故事です。最初の災いが巡り巡って最終的には幸福な結果につながったということです。これは私たちの人生でも起こり得ることです。人生は変数にあふれた不確かな世界です。何が幸福につながり、何が不幸につながるかわかりません。事故、事件、病気、災害、失敗。悪い出来事は本当に悪い出来事とは限りません。その時は悪い出来事に思えてもまだ確定したわけではない。長期的に見ると結果が変わってくることがあります。諦めたり別の道に進んだりすることで新たな光が差し込み、最終的に良い結果をもたらすことがあるのです。受験や就職活動に失敗したからといって悪い未来につながるとは限りません。別に道に進むことで転職が見つかり、最終的に良い結果をもたらすかもしれません。失恋したからといって悪い出来事とは限りません。フリーになることで運命の出会いに恵まれ、最高のパートナーが得られるかもしれません。自宅が火事になったからといって悪い未来につながるとは限りません。手に入れた保険金で立派な家を建てた結果、以前より豊かな生活が手に入るかもしれません。悪い出来事やうまくいかなかった時があれば、人間万事塞翁が馬という言葉を思い出してください。仕方なく別の道に進むことになっても、そのおかげで良い未来につながる可能性があります。前向きに考え、未来に期待や希望を持ちましょう。うまくいかなかった。でも、このおかげでもっと良い未来につながるかもしれないと。そうすれば悪い出来事があっても落ち込むことはありません。むしろワクワクできるようになります。 今の不幸は未来の幸福につながるきっかけなのです。悪い出来事があれば人間万事作用が馬という言葉を思い出し、良い結果につながる未来に期待する。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その27。雑用しか任せてもらえないと文句を言う暇があるなら、その雑用をしっかりこなす。上司に雑用しか任せてもらえませんと嘆く新人がいます。掃除、コティ取り、お茶組み、電話対応、資料整理。確かに誰でもできるような雑用ばかりさせられていると不満を覚えるところでしょう。自分に期待されていないかのような印象を受けます。私は雑用をするために会社に入ったわけではないと思うのも無理はないように思われます。これは少し誤解しています。そもそも新人の場合、最初は雑用しか任されません。雑用が何週間何ヶ月と続くこともよくあります。上司はその人がどのくらい仕事の力量があるのかまだわかりません。どれだけ責任があり、どれだけ真面目に働くかもわかりません。いきなり大きな仕事を任せるのは不安があるため、最初は雑用を任せます。あまり責任が重くない、失敗してもやり直しが効くような軽微な内容の仕事です。上司は雑用を依頼することでその人の仕事態度を見ています。どれだけ仕事が早いのか、どれだけきちんと仕事をこなしてくれるのかなど、雑用を通してつぶさに観察しているのです。雑用しか任せてもらえないと文句を言う暇があるなら、その雑用をしっかりこなすことです。できるだけ100点の結果を目指していきましょう。普通の結果や最低限の結果で満足するのはよくありません。雑用であっても手を抜かず、これでもかというほど素晴らしく仕上げてください。ベストを尽くし、できるだけ100点を目指して仕上げることが大切です。そして願わくは100点を超える結果を目指したい。学校では100点という上限が決まっていますが、社会では上限がなく100点を超える点数が存在します。しっかり仕事をこなした上で、プラスアルファの工夫やアイデアを心がけたい。掃除を依頼されたら丁寧な掃除に加え、ゴミ出しも行います。コピー取りを依頼されたら、きれいにコピーを取るだけでなく、定時順に整えた上で提出します。お茶組みを依頼されたら、丁寧にお茶を出すだけでなく、お菓子も添えます。電話対応を依頼されたら、丁寧な受け答えだけでなく、社内全体で活用できる電話メモのテンプレートを作成します。資料整理を依頼されたら、きちんと資料整理をした上で、ラベリングの工夫を加えます。これが、期待を超える仕事、です。ここまでやれば、上司から仕事の力量を認められます。仕事の力量を認めてもらえるだけでなく、プラスアルファの工夫やアイデアにも感心されるでしょう。単なる雑用でも上司を感動させることは可能です。この人に雑用ばかり任せるのはもったいない。もっとふさわしい仕事があるという判断になります。雑用以上の仕事を任せてもらえるようになるのです。雑用しか任せてもらえないと文句を言う暇があるなら、その雑用をしっかりこなす。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その28。いざチャンスを手に入れても生かさなければ意味がない。あるところに念願のチャンスを手に入れた人がいました。この時を待っていた。ついにチャンスを手に入れた。これで夢が実現する。チャンスを手に入れた人は大喜びです。嬉しくて嬉しくて興奮が止まりません。友人に報告したり、しみじみと考えにふけったりします。しかし、この後が残念です。チャンスをつかんだのは良いのですが、その後がよくありません。ああ、よかった。これで安心、と思って終わりです。チャンスを手に入れたことに満足して、その後の行動がないのです。結局チャンスを生かさないまま終了です。チャンスが欲しい、欲しい、と言っておきながら、いざチャンスが手に入ると、肝心の行動がゼロ。これはよくありません。チャンスを手に入れた意味がありません。本を買ったことに満足して、肝心の読書をしない人がいますが、それと同じです。素晴らしいものを手に入れても、生かさないことには意味がありません。チャンスを手に入れて満足する癖があると、今度新しいチャンスを手に入れても、同じ失敗を繰り返すことになります。念願のチャンスを手に入れたら、そこで満足して終わりにするのではなく、きちんと生かしましょう。生かせるだけ生かしきることです。周りの目は気にせず自分に集中することです。チャンスを生かす際、少々目立つ動きになったとしても、やはり積極的に生かしていくべきです。チャンスを生かすことで人生のステージが進み、今の環境が大きく変化することもあるでしょう。人間関係もガラリと変わるかもしれません。それでもいいので生かすのが正解です。環境や人間関係が変わることは以前から分かっていたはずです。チャンスを生かす以外の選択肢はありません。チャンスを生かすなら早めが肝心です。チャンスは生物であり鮮度があります。そのまま放置しているとどんどん腐ってしまい効力が失われます。早めに生かす方がより大きなメリットを享受できるので、善は急げの精神を大切にしてください。チャンスを生かすことに集中して全身全霊を傾けましょう。チャンスを生かして初めて価値が生まれます。一気に夢の実現が近づくのです。チャンスを手に入れたら、そこで満足するのではなく、しっかり生かす。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その29。 旅行中はできるだけニュースのチェックは控えよう。旅行中スマホで一生懸命ニュースをチェックする人がいます。今日はどんなニュースがあるかな。株価はどうなっているだろうか。何か大きな事件が発生していないだろうか。天気のチェックならまだいいのです。旅行中であっても服装や雨具の準備を考える上で天気のチェックは必要でしょう。しかしニュースのチェックには要注意です。それは旅行中にやることではありません。世間の動向が気になるのはわかりますが、それは今急いですることではありません。旅行中に一生懸命することではない。自宅に帰ってからいくらでもできることです。日頃からニュースのチェックに熱心な人は普段の癖が出てしまい、旅行中にもついチェックしてしまいます。旅行中のニュースチェックは旅行の楽しい雰囲気を壊す恐れがあります。旅行の非日常感が薄れてしまいます。夢から覚め現実に引き戻されるのです。旅行中はできるだけニュースのチェックを控えておくのが得策です。旅行中は1分1秒が貴重です。貴重な思い出を作っている真っ最中です。わざわざ時間とお金をかけ遠くまで足を運んでいます。旅行を満喫するためにも、非日常感を味わうためにも、思い出を作るためにも、旅行中は旅行に集中しましょう。旅行中に暇な時間ができたらニュースではなく旅行に関する情報をチェックしましょう。スケジュールをチェックしたり、旅行のガイドブックや観光案内のパンフレットに目を通したりです。現地のおすすめの飲食店をチェックすると行動の参考になるでしょう。お得な割引情報が見つかって旅行が効率よくなることも珍しくありません。旅行中はスムーズに観光情報を吸収できるベストタイミングです。その土地の興味関心が高まっているので、旅行に関する情報がよく頭に入るのです。ますます旅行の世界に入り込めるので一石二鳥です。ニュースのチェックは一旦保留です。旅行が終わってからでも十分間に合います。状況が許すなら思い切ってスマホの電源を切るのも一つの方法です。どうしてもニュースが気になるなら、日中の旅行予定が終わり宿に戻ってからにしましょう。一生の一度の思い出を作るためにも、旅行中は旅行に専念するのがベストです。旅行中はできるだけニュースのチェックは控える。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。その30。真っ暗でも立ち止まらない。手探りでも進む。人生では真っ暗な状況に陥ることがあります。暗くて何も見えない。全く光がなくてあるのは闇だけ。希望を見出せなくて絶望を感じることがあります。月食の曇りの晩に停電したより真っ暗に感じることもあるかもしれません。真っ暗な状況の時、大切なことがあります。立ち止まらないことです。真っ暗で何も見えないと、つい立ち止まりたくなります。その場でじっとしたくなります。これはよくありません。立ち止まっていると闇から抜け出せません。ずっと暗いままが続きます。気分が落ち込んだままになります。じっとしている状態でなかなか光が見えないとぼやいていても仕方ありません。暗い中でじっとしていても抜け出せません。真っ暗なトンネルの中にいるようなものです。トンネルの中でじっとしていても抜け出せません。出口の方からやってくることはありません。真っ暗なトンネルから抜け出すには進むことが必要です。動くのは危険と思うかもしれませんが、じっと立ち止まっているのも危険です。じっとしていると運動不足となり、筋力も体力も衰える一方になります。どんどん心身が弱っていくと、いずれ立ち上がることすら難しくなります。抜け出せることも抜け出せなくなるのです。動かない限りトンネルから抜け出せません。じっと立ち止まっていると明日も明後日も真っ暗が続きます。大切なことは真っ暗でも進むことです。手探りでもいいから進みましょう。ゆっくりで十分。カタツムリのようなスピードでもいいのです。手探りでいいし、進み方も遅くてもいいので、前に進み続けることが大切です。真っ暗の先に何があるかわからなくても、とにかく進むしかありません。どれだけ真っ暗であろうと希望を持って前に進み続けましょう。少しずつ前に進めば、いつか光が見えてきます。トンネルの出口の光です。真っ暗だから立ち止まるのではありません。真っ暗だからこそ進むのです。進んでいれば、いつか必ず闇から抜け出せる時がやってきます。真っ暗でも立ち止まらず、手探りでもいいから進む。いつも頑張りすぎるあなたに送る30の言葉。まとめ。その1。休まず頑張り続けるのではなく、たまにはきちんと休んで自分をいたわる。その2。疲れている時は無理をせず、外食やコンビニ弁当で済ませる。その3。頭に血が上った時は一旦会話を中断して場を改める。どうしても場を改められない時は1時間以上の長めのブレイクタイムを設ける。その4。大きなアクシデントが起こったら、次の予定は間に合わせようと頑張るのではなく、潔くキャンセルする。その5。悪口、噂話が耳に入ることがあってもリレーはせず、自分のところで遮断する。その6。友人の悪口が自分の耳に入ってもわざわざ本人には伝えない。その7。人の悪口だけでなく、自分の悪口も言わない。その8。 落ち込んでいるとき、ネガティブな心の声が聞こえてきたら、夢中や多忙になって上手にシャットアウトする。その9。ストレス解消法は3つ作っておく。その10。ノルマを作らず、できる範囲で取り組んでいくようにする。状況が許されるなら、ノルマを作らない。その11。最初に趣味の時間を確保しておく。その12。心がごちゃごちゃしたときは、とりあえず寝る。その13。悩んだときは、名言集を手に取り、ピンとくる言葉を見つける。その14。悩みのループにはまったときは、悩むのはおしまい。の一言で頭を切り替える。その15。景気の悪い話をされても、明るい種を見つけ、前向きな流れに変えていく。その16。相手に断られても、憎まず恨まず腹を立てず、素直に受け入れる。その17。頑張ったときは、ご褒美として、贅沢を楽しむ。特別頑張ったときは、特別なご褒美として、ワンランク上の贅沢を楽しむ。その18。自撮りを加工するときは、ほどほどにしておく。その19。審議体の中では、肉体を最も重視する。その20。片付けや整理整頓が苦手なら、とことん物を減らす。その21。努力したけどダメだった、頑張ったけどうまくいかなかったは、努力した、頑張った、に言い換える。その22。帰宅前の掃除と片付けを習慣にする。その23。仕事は重なるものという前提で構え、余裕がある今のうちに準備をしておく。その24。見ない力を鍛える。その25。何度経験しても台風慣れをしてはいけない。その26。悪い出来事があれば人間万事作用が馬という言葉を思い出し、良い結果につながる未来に期待する。その27。雑用しか任せてもらえないと文句を言う暇があるなら、その雑用をしっかりこなす。その28。チャンスを手に入れたらそこで満足するのではなく、しっかり活かす。その29。旅行中はできるだけニュースのチェックは控える。その30。真っ暗でも立ち止まらず手探りでもいいから進む。